2011年秋のセミナー CD22 経済危機1話デイビッド・カン。
I'm going to have to explain these things rather in short form because it may take a very long hour.
これからお話しすること通常ならば時間がかかりますので、できるだけ短く簡潔にいきたいと思います。
So, I'm going to have to ask you a pardon because I'm going to skip some of it and try to explain it in very simple and short way.
できるだけ簡潔に説明しながらですね、飛ばし飛ばし行きますので、あらかじめご了承ください。
So, without the introduction, let's just move in.
ですからもう序論飛ばしてもう先に行きますね。
I'm going to talk about the economy stages, the Sunday law.
最後のお話のテーマがですね、経済が日曜休業令の舞台設定をするというものです。
Because the Sunday law, is a persecution about the economy.
日曜休業令というのはこの経済に関する、まあ、迫害なんですね。
If we want to keep God's commandment and give allegiance to Him alone, then we are going to be stricken off of the right to buy or sell.
もし私たちが神に忠誠を尽くし、神の戒めを守ることを選ぶならば、売り買いをすることが禁止されてしまうわけです。
So we, you and I need to pray of this prayer we can find in Psalm 121 and verse 1 and 2.
そこで私たちは詩編121編1節2節のですね、祈りを私たちの祈りとすべきであります。
I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help.
私は山に向かって目を上げる。我が助けはどこから来るであろうか。
My help cometh from the Lord which made heaven and earth.
我が助けは天と地を作られた主から来る。
So we got to be familiar with the presence of God and His help.
私たちは神の御臨在、神の助け、というものをですね、身近なものとしておかなくてはいけません。
When we feel that we are cut off from any sustenance of the food and the financial help, we should be able to trust God and Him alone.
食べ物を含め経済的な支援がですね、世的なものがすべて支援が断たれるときに、私たちは神様だけに信頼を置くということを学んでいなくてはいけないわけです。
My friends, sometime very soon, everything that you have been trusting with are going to be gone from you.
私たちがこれまで信頼を置いてきたものがすべてですね、当てにならなくなる時がやってきます。
Now, James chapter 5, 1 through 3 and 7 and 8.
ヤコブ5章の1節から3節、6節から8節ですけれども、
Now, chapter 5 of James, is the chapter for final days.
ヤコブ書5章というのは、この最終時代にいる人たちのための章であります。
It is talking about that, rich men are going to weep and howl, because of the economical disaster.
一節を見ると、富んでいる人たちをよく聞きなさい。あなた方は自分の身に降りかかろうとしている。災いを思って泣き叫ぶがよいとあります。
And it says your gold and silver is going to be cankered.
3節を見ると、金銀は錆びているとあります。
What does it mean?
どういう意味でしょうか?
How in the world gold and canker can be corrupt?
金銀が錆びるということがあるんでしょうか?
It doesn't get canker, that's why it's a precious metals.
金銀は通常錆びないので、高価な金属という、
so it means,
なっているわけですね。
So simply means that the value of the gold and silver are going to be so low and devaluated and it becomes like nothing.
これは金銀の値がですね、価値が下がるということ。無に等しくなるということです。
Why is that?
なぜでしょうか?
You cannot eat gold and silver.
金銀を食べることはできませんから。
You cannot drink it.
飲むこともできません。
Which means in last days, the food and water are going to be very scarce.
最終時代に食物と水がですね、本当に得にくくなってしまうんです。
Nowadays in this kind of economical downturn, many people buying gold.
この経済が盛況な時代にですね、多くの人たちは金を買い求めます。
They must read Verse 3 of James 5.
そういう人たちはヤコブ書5章の3節を読むべきであります。
They did not realize this.
まだこのことを悟っていないわけです。
And he said, yes, and the rust of them shall be a witness against you and shall eat your flesh as it were fire.
その錆の毒はあなた方の罪を責め、あなた方の肉を火のように食い尽くすであろう。
People are going to be so painfully suffer because they lose their wealth they've been heaping up all their life.
自分たちが、生涯をかけて蓄えてきた富をですね、失うがために多くの人々が、激しい苦しみに遭います。
We have heaped treasure together for the last days.
あなた方は終わりの時にいるのになお宝を蓄えている。
This chapter is talking about last days which we are living in.
まさしく3節にあるように終わりの時について述べられている章であります。私たちの時代ですね。
And then he says, he have condemned and killed the just, and he doeth not resist you.
6節。そして義人を罪に定め、これを殺した。しかも彼はあなた方に抵抗しない。
Which means rich people used up the poor, the regular people, in order to heap up their treasures, and then they condemned and or killed or they used take advantage out of the righteous people.
多くの、金持ちたちはですね、自分たちの富を蓄えるにあたって貧しい人たちを利用し、そして義人たちを罪に定め殺すというようなことをしてきたわけです。
And then verse 7 is talking about patience.In the end.
そして最終時代に必要な忍耐について7節に書かれています。
and talking about early and latter rain.
前の雨と後の雨が出てきますね。
and then it's talking about second coming of Jesus Christ.
そして8節にはキリストの再臨について述べられています。
so chapter 5 of James is written for you and I who are living in the last days.
ですからこのヤコブ書5章は最終時代に住んでいる私たちのために書かれているものなんです。
Now, I'm going to discuss about the economical situation in the United States.
はじめに、アメリカ合衆国のですね、経済状態についてお話したいと思います。
Why do I do that?
なぜそれをするかと言いますと、
Because the center for the Bible prophecy in last days is The United States of America.
なぜなら週末における聖書の予言の中心がですね、アメリカ合衆国だからであります。
As the Jerusalem was the center of the Bible prophecy back then,
以前は聖書の予言の中心はエルサレムでした。
Now it's USA.
現代においてはアメリカ合衆国なんです。
So we got to understand about the economical situation in US.
ですからアメリカ合衆国の経済状態について理解することが肝要になっているわけです。
Because the mark of the beast is going to be required and forced in the states first.
まずアメリカ合衆国において、獣の刻印がですね、強制されます。
Now, John the Revelator saw in his vision about the fate of the United States.
使徒ヨハネは黙示録の幻の中でアメリカ合衆国の運命について、見せられます。
This lamb-like beast which is the United States exercise all the power of the first beast which was the papacy、
この子羊のような角を持つ獣、子羊のような獣ですね、これアメリカ合衆国のことですけれども、その獣が先の獣、つまりローマ法王教の持つすべての権力を働かせたと書かれています。
And America causes everybody to worship the papacy.
そしてアメリカが、ローマ法王教をですね、拝むように全世界に働きかけるわけです。
So we need to pay attention on this country.
ですからこの国に私たちは注意を払う必要があるわけです。
Now this country was portrayed as lamb-like beast.
子羊のような角を持つ獣として描写されていますね、このアメリカ合衆国は。
But it's interestingly enough that there's a beast which lives in the United States alone. Not in any other country, but in the United States.
What do you mean by that?
There's one beast, one animal.
Oh, okay.
Lives in the USA.
他の国にではなくアメリカ合衆国にしかいない動物というのがいます。
That's none other than the American buffalo.
それが、アメリカンバッファローという動物ですね。
Okay, but when you see the baby American buffalo, it looks like almost like a lamb, the sheep.
興味深いことにアメリカンバッファローのですね赤ちゃんを見ると、子羊にそっくりなんです。
Is it possible that when John the Revelator saw the United States as in a symbol in his vision, maybe the baby American buffalo?
もしかしたらヨハネが幻に見た子羊のような獣というのはアメリカンバッファローの 赤ちゃんの姿だったのでしょうかね。
And certainly he hasn't seen this kind of animal before.
もちろん使徒ヨハネはそのような動物を見たことはありませんでした。
And it looks like a lamb, but it is not.
子羊のような獣なんですけども、実は違うわけですね。
That's why he said lamb-like beast.
ですから彼がですね、子羊のような獣と言ったのではないでしょうか。
So symbolize enough to represent the Christian nation when it began.
その起こりにおいてですね、キリスト教国家を表すにふさわしい獣ではないでしょうか。
Now we can understand the prophetic rising of the United States in 1776.
歴史的に見ると1776年にですね、アメリカ合衆国は起こったわけです。
When about time when the papacy got the deadly wound.
その時代というのはこの法王教がですね、致命的な傷を受ける本当に間近にある時代でした。
And the sixth beast, according to the chapter 17 of Revelation, rose.
そしてその時にですね、黙示録、先ほども言いました黙示録17章の第7の、王がですね、起こったわけで、第6ですか、ごめんなさい。
So, the United States of America is prophesized in the Bible, very clearly.
はっきりと、聖書の中に、アメリカ合衆国が予言されているということがわかるわけですね。
So, as you see in this picture, that, you know, this is the sixth beast, which is going to, speak like a dragon later.
これがですね、後に獣のように物を言う、第六の獣であるわけです。
So,
竜のように物を言う。
So we know that this America is the last beast symbolized in the Bible prophecy that is going to cause everyone to worship the papacy and receive the mark of the beast.
聖書の予言に出てくる最後の獣がですね、全世界に獣の像を拝ませようとするわけです。
That's why I'm going to tell you about what is taking place as far as the American economy is concerned.
ですから、このアメリカ経済を中心とするこのアメリカ合衆国についてですね、皆さんに、注意を払っていただきたいわけです。
You have heard a lot about 2008 subprime mortgage crisis.
2008年に起こったサブプライムローン危機というのを皆さん、記憶に新しいでしょうね。
What is that?
それは何でしたか?
What is subprime mortgage crisis?
サブプライムローン危機というのは何ですか?
Okay, let me explain to you very simply.
簡単に説明させていただきますと。
Oh, you say 簡単に?
簡単に。Simply.
Oh, simply. Okay. In Korean words, we say 簡単に。簡単に or 簡単하게. That's what we say. Oh, okay. Which means
we're brothers.
Which means we are brothers and sisters back then in ancient time.
韓国語と日本語で本当共通するところが多くあるんですね。
And our cultures and our habits are pretty similar.
文化も非常に似ています。
And if you associated with the Chinese people, I mean you will find very striking similarity with us.
中国人と交わってもですね、いろんな共通点があるのに驚きますよ。
So Chinese and Koreans and Japanese, we all coming from the same ancestor.
中国人、日本人、韓国人ですね、同じまあ祖先を持っていたと思います。
We are from Shem, Shem family.
もともとはセム族ですよね。
And Abraham.
それから、アブラハムに行くわけですけ
れども。Actually, we came from Palestine.
私たちの祖先はパレスチナから来ています。
This is true. If you study the
history. 歴史を研究したらですね、それははっきりしてきます。
I don't have time to discuss this. So
let's move on. ちょっと余談にそれる時間ないですので、本論に戻りましょう。
Well, anyway, subprime mortgage crisis is this.
サブプライムローン危機というのはこのようなものでした。
It went back to like 2003 and 2004 and 2005 and 6 and 7, you know.
2003年からだいたい6年、7年にかけてですけれども。
America was having a tremendous red in their trade with many countries.
Red. Okay. アメリカ合衆国はですね、外国との貿易において、まあ、多大なですね、貿易赤字を抱えていました。
Why is that?
なぜでしょうか?
Because they've been building the factories and the manufacturers all in China, India, Mexico, Malaysia, you know, Taiwan and these places.
アメリカの企業がですね、もう自分たちの工場とか会社をですね、もう外国にどんどん建てていたからです。中国とか台湾とか。
Because their labors cost a lot and they can find a cheap labor market out there.
アメリカで人を雇うとお金がかかるので、外国に行ってですね、外国人たちを雇うわけですね。
So all this, the poor countries began to manufacture things and export to America.
そして、それらの貧しい国で生産させて、安い賃金で、そしてアメリカ、合衆国に輸入するわけです。
Okay, in order to, make a one pair of shoes, I suppose it may cost like $10 in the United States.
一足の靴を作るのに、まあ、例えば、アメリカ合衆国で作るんだったら10ドルかかるとします。
But in China, it only costs $1.
ところが中国で作ったら一足につき1ドルしかかからない。
Then what would you do?
そしたらどうしますか?
Then you're going to use a cheap labor, right?
そしたら、どうせなら、安い賃金で住む場所を選びますよね。
That's what happened.
そういうことが起こったわけです。
So, American people became very covetous, very selfish.
まあ、非常にアメリカ人というのは、欲が深くて、利己的なんですね。自分中心です。
And very, you know, lazy too.
しかも、怠け者。
This,
私が言ってんじゃないですよ。
This red, in their trade, bargainings, accumulated to huge debts.
そしてこの貿易赤字がですね、重なって、大きな負債へと膨れ上がっていったわけです。
But in turn, very interesting thing happened.
しかし、それと同時にですね、興味深いことが起こりました。
China made huge money, in dealing with America.
一方で、アメリカとの貿易でですね、中国は大儲けをしたんです。
Mexico made huge money.
メキシコも大儲けをしました。
India made a lot of money profits.
インドも大儲けをしました。
And England, Germany, Japan, and you name it, all these countries and Korea, they made a lot of money, as they give the products to United States to sell.
イギリスもドイツも日本も含めですね、韓国もアメリカとの貿易において、まあ、黒字になったわけですね。儲けたわけです。
So all these countries became rich.
そして一方でこのアメリカとの流通でですね、貿易で、多くの国が富を得たわけですね。
As we all know, Japan became rich country because of America.
皆さんご存知のようにアメリカのおかげで日本もですね、お金持ちの国になりました。
Without selling your stuffs in America, you could have made it like this.
アメリカにたくさん物を売ってなければですね、これほどの富は築けませんでしたよ。
China became rich country because of their trade with America.
アメリカとの貿易によって、中国もお金持ちの国になりました。
Korea became rich because they sold their goods to America.
韓国も自分たちの作ったものをアメリカに売ってですね、お金持ちになりました。
It goes with many other countries.
多くの国においてそういうことが起こりました。
But Americans are very smart.
しかし、まあ、アメリカ人は頭いいんです。
This is what they say.
こういうことを言いました。
Okay, you made a lot of money out of our pocket.
私たちのおかげでいっぱい儲けたでしょ。
So I want you to reinvest your money back into our market in America.
じゃああなたたちの儲けたお金を私たちの市場に投資しなさいと。
By the way, America is the best market to invest in.
まあいずれにしてもアメリカ市場っていうのはですね、お金を投資するのに一番いい市場だったわけです。
Which is true.
それは事実でした。
So all this country, started to invest their money, which is the black, you know, flow back into America.
そこで多くの国々がですね、儲けたお金をアメリカの市場に投資して、アメリカがですね、黒字を得るようになっていったわけです。
And they bought land, houses, buildings, apartment, farms, and everything.
アメリカのですね、いろんな不動産とか、株とかですね、国債とかものにお金を投資していったわけです。
And of course, stocks and treasury bonds.
いろんなものにお金を投じました。
Now, in turn, in America, the banks has flow of money. A lot of money are coming in.
そしたらアメリカの銀行にですね、たくさんのお金が入ってきたわけです。
So, the central bank lowered the prime rate.
What rate?
Prime rate. Like a central bank give other banks money supply with a little, you know, interest.
アメリカの中枢銀行はですね、それを貸し出しするために、他の銀行に貸し出しするためににあたってですね、なんて言いますか、利子をですね、低く、その、抑えたんですね。
So many American banks were piled up with cash.
そこでこの、アメリカの銀行がですね、にお金がどんどん入ってきました。お金が溜まってきました。
They have to use it.
これ使わなくてはいけません。
How the banks make money?
銀行はどうやってお金を儲けるんですか?
By giving loans.
貸し出しをすることによってですね。
And raking high interest from the people.
そして、人にお金を貸して、利子をいっぱい取って儲けるわけです。
So we call banks licensed robbers.
そういうわけで私たちはですね、人々は銀行をですね、免許を持った強盗と言ってるわけです。泥棒と言いますか。
Anyway, so they've loaned to good people who has good credit lines.
あの信用のある人たちにお金を貸し出しするわけです。
They are prime people.
Prime people というのは、あの上流の人たちですね。そういう人たちにお金を
貸し出します。
そうした後でもまだいっぱい、お金が残っていました。
So these banks need to use money in order to get more money.
そのさらに儲けるためにこのお金を使おうと思ったわけですね。
So they began to loan the money to subprime people, which means do not have good credit lines.
そこで subprime って言われる人たち、prime というのは高い、sub というのは低いですからね。その上流じゃなくて下層階級にお金をどんどん貸し出すようになっていきました。
That's why they call it subprime mortgage crisis.
ですからそういう意味で subprime loan 危機という呼ばれるようになったわけです。
So just about everybody wanted to get loan, cheap loans.
安い利子でお金がですね借りられる。ことになったので、たくさんの人たちが銀行からお金を借りたわけです。
They began to buy houses and buildings and land and apartments.
土地を買ったり、家を建てたりですね、ローンを組んだわけです。
Because these banks are giving away cheap loans, you know.
安い利子でですね、お金を銀行が貸してくれたわけです。どんどん。
You don't have any credits? Oh, that's fine. Come, we'll give you money.
あまり銀行の信用を持っていない人でもですね、いいですよって銀行が貸してくれたわけです。
Which means banks made a bad investment.
これはある意味で悪い投資の方法だったわけですね。
So these people just got the money from the bank and buy both things.
そしてもうこういう人たちがですね、銀行からどんどんお金を借りて何でもかんでも買っていったわけです。
When the demands are pouring in, the price of real estate is jumping.
需要が高くなると、その不動産の、価値がぐんと上がるわけですよね。
Like especially around Los Angeles area or New York area.
大都市ロサンゼルスとかニューヨークのあたりではですね。
Price of houses are just going up higher and higher
every year. 住宅の価値がですね、ぐんと上がりました。
I mean, I couldn't believe my eyes.
もうそれが起こっていたという方は信じられないほどでした。
And many people thought that, wow, look at that. Maybe that's the way that I can make money easily.
そしてこの土地にですね、お金を投資するとか、あそこで、あそこにお金をつぎ込んだら儲かるぞということになったわけです。
Many people moved and jumped into that, you know, house market and purchased a very expensive houses.
住宅、土地、不動産にですね、人々がどんどんどんどんお金を投資するようになっていきました。
And all of a sudden something happened.
そしたら突如としてあることが起こりました。
The subprime people began to foreclose their houses.
そのサブプライムの人たちがですね、ローンが払いきれなくて、まあ破産宣告な状態になって、みたいな状態になりました。
Sometimes they made a wrong investment, or they lost job, or they broke in their businesses.
投資をして、いろんなところにお金を投機で、お金を失ったり失敗してですね、あるいは仕事を失ったりして。
So they filed for bankruptcy.
ローンが払えなくなって破産宣告をするわけです。
One people, ten, thousand, ten thousand,
100人、1000人、
a million, 2 million
people. 何百人、何百万人という人たちが破産宣告をしたわけです。
Now,
問題ですね。
You know, banks gave millions of people money.
そういった大勢の人たちに、お金をどんどん貸していましたから、銀行が。
And they say, I cannot pay it.
そしてもう払えませんと。
I lost my job, my businesses.
仕事がなくなったので払えません。
Well, take this house back.
もうじゃあ抵当のこの家を持ってってくれというわけですね。
I cannot pay it.
もう払えないから。
Millions of houses.
何百万の家がですね、このような形で破産したんです。家庭が。
And all of a sudden, the bubble of the prices of housing is going down, crashing.
突然この土地の値段がですね、バブルでどんどんどんどん上がっていたのが暴落したわけです。
All of a sudden, even good people, good credited people, prime people began to lose money.
それに巻き込まれたのが、この信用の高いプライムと言われていた人たちだったんですね。
In America,
彼らもお金を損しました。
They don't buy houses with cash.
アメリカでは、現金で家は買いません。
They all buy houses in loans.
誰もがローンを組んで、家を買います。
They pay them off in installment for like 15 years, 20 years, and 30 years.
そして、15年、20年、30年といったですね、ローンを組むわけです。
And then they figure out, okay, my house price is dropped.
そしたら家の価値がですね、下がってしまって、
even after I pay them all off,
そのお金、ローンを全部払ったとしても、
And the old money that I paid will not really match the price that I'll get in later. Which means the value is so dropped.
ローンが払えなくなって仕方なく家を売った。売ってもその家の価値がぐんと下がってしまったので、もうローンを残りの金をですね、支払うのに全然足りないわけです。
It will not benefit me at all.
自分の得に何の得にもならなかった。
Because the price has been so dropped.
その家の住宅の価値がですね、暴落したから。
I borrowed like $750,000.
銀行から75万ドルぐらいのお金を借りたのに。
But the price of the house went down to $400,000.
家の価値が、40万ドルぐらいに下がってしまった。
Then it's not worth.To pay all the mortgage, you see?
そしたらこの、ローンを払うですね、意味がなくなるっていうか、もう何の儲けにもならない
わけです。
たくさんの投資をしたのに、結局儲か、入ってきたお金はもっと、少なかったわけですね。
So who's gonna do it?
そういうこと誰がするでしょうか。
So nobody would like to pay off.
誰ももう支払いをしなくなりました。
So I don't want this, I don't want this, neither do I. So they began to put all this, real estate in the market.
Began to all...
Put all their properties in the real estate market to sell.
Okay. そしてもうみんながですね、一気に家を売りに出したんです。
So bubbles popped.
バブルが弾けました。
The values went down so badly.
そしてもう本当にその家の、住宅の価値がですね、大暴落したわけです。
That's what happened in 2008.
そういうことが2008年に起こりました。
Now, at this time, the stock market went down and crashed.
ちょうど同じ時に同時にですね、株価もぐんと下がったわけで暴落しました。
In this year, People have lost money in trillions of dollars.
今年になっても株が下がってですね、投資した人たちがもう何兆ドルというお金を失いました。
Their savings for retirement, especially.
特にこの引退した後のですね、のために老後のために蓄えたお金をですね、失ってしまった人たちが多くいたわけです。全部もうなくなってしまったんです。
Many, many millions of old people cannot retire now.
その結果、多くのですね、まあ、通常なら引退すべき人たちが引退できなくなってしまいました。
It became a huge problem and burden for American government now.
これがアメリカ政府にとって今大きな重荷となっています。
Now, at this time, who's got, you know, who lost the money also? This benefits from this situation.
このような状態で、他にもですね、どのような人たちが、損をしたかと言いますと、
Japan.
日本もそうでした。
China.
中国も。
Korea.
韓国も、
Germany,
ドイツも、
England,
イギリスも、
Mexico,
メキシコも、
Why?
なぜでしょう
か。They reinvest their profits of the trade back into the real estate market of America.
貿易黒字で得たお金をですね、アメリカに再投資していたからなんです。
Everyone lost.
もうみんなが損をしました。
Now the problem started. Okay?So, okay, let's move on. And I think I explained enough about this. Now, total asset of US banks were about $7 trillion.
米国の銀行の総資産が約7兆ドルあるというわけです。
But all the banks loaned in the amount altogether about $11.5 trillion.
ところがローンの総計が約 11.5 兆ドルあります。
Something's wrong here, isn't it?
ここに何かがおかしいですよね。
Which means they have loaned the money which they did not have.
つまり自分たちの持っていない分まで貸し出してしまったっていうこと
です。They only had money in their books.
帳簿上のお金だけだったんですね。
That's why many banks began to be closed.
その結果、多くの銀行がですね、閉鎖に追い込まれました。
After this, about more than 1,000 people, 1,000 banks were gone.
その結果ですね、1000行以上の銀行がですね、閉鎖に追い込まれました。
Along with the savings of many, many people.
それに伴ったのがですね、それらの銀行にお金を、まあ、預金していた人たちのお金ですよね。
You may think it's almost funny.
まあ、本当に滑稽な話だと思われるかもしれません。
And ridiculous.
もう馬鹿げていますよね。
Doesn't make any sense.
おかしな話です。
But this will come to you in Japan soon.
しかし、まもなくそれがですね、皆さんに起こってしまうんです。
There is no exception.
もう例外はありません。
This is inevitable. It is going to come to every country.
すべての国に起こります。避けられない事態なんですね。
So you have to learn to trust God and God alone.
ですから今私たちは神様だけに信頼を置くことを学ばなくてはいけないんです。
This thing is going to come down at us very soon.
このような事態が私たちに間もなく起こります。
Okay, current debts of United States of America government is 14.7 trillion dollars.
今現在、アメリカ、米国政府の借金がですね、3ではなくて 14.7 兆ドルあるそうです。
Do you know how much is 1 trillion dollars?
10兆ドルってどのくらいかわかりますか?
Okay, if you have $100 bill,
100ドル札がここにあったとします。
And stack them up.
それを積み上げまして。
And it is going to go up 385 miles high.
385マイルぐらい高く積んだぐらいです。100ドル札を。
If you stack up $100 bills.
マイルで言ってもわからないですよね。500キロぐらい。500キロの距離ぐらい高く積んだら。
It's unimaginable.
もう想像を絶するような金額です。
Astronomical amount.
天文学的な数字ですよね。
Don't even try to think. It's just too much.
もう考えようとしても及ばないはずですので、もう考えなくてもいいです。
If it include domestic debts in the United States,
そして国内の負債を入れると、
like a social security fund, Medicare and Medicaid,
ソーシャルセキュリティ、まあ年金ですね、年金の基金、
それ
から保険の基金とかですね、そういうのを全部入れると、
Now they owe foreign countries $14.7 trillion to other countries.
そして外国にもですね、
$14.7 trillion.
100兆ドル以上のですね、借金をしています。
But American government owe to our own selves $100 trillion.
しかしこの What do you mean by ourselves?
Which means we already used up for the fund for the future use. You know, budget for the future already we used up already. Like they saved up for the welfare systems and Medicare's and all these things. We used up already. There's no fund in there.
そしてアメリカ合衆国政府はですね、もう将来のために取ってあった予算をですね、今現在でも使い果たしてしまった。
I'll tell you, my friend.
そういう状態です。
This is serious problem.
これはもう深刻な問題なんですね。
Sooner or later, there'll be revolts and riots.
まもなくすると、
every cities in the United States.
アメリカ合衆国中でですね、暴動が起こります。
That's why America has a special army division plan.
そのためにアメリカにはですね、そういった事態に備えた軍隊を持っています。
This is riot control army.
暴動を抑えるための軍隊です。
When they have soldiers coming back from the foreign countries after they finish their work,
この徴兵されてですね、外国で戦って兵役を終えた人たちが帰ってくる、兵士たちが帰ってくると、
they just put them together and make a new unit.
彼らを集めてですね、別の軍隊を作ります。
Riot control unit.
暴動を抑えるための軍隊です。
They're assigned with all big cities.
そういった軍隊がですね、すべての大都市にもう置かれています。
When there's a riot occurring in one city,
一つの都市で暴動が起きるならば、
and certain appointed soldiers, you know, the army is going to go and surround the city.
そのためにですね、備えられた兵士たちがですね、その国を、その都市をですね、取り囲みます。
In two hours.
2時間で。
No one can go out or in.
そしたら誰もですね、この町に出入りすることができなくなります。
If you want to get out of the city, you better get out of the city within two hours.
もし都会を出なくてはいけないという事態になったら、2時間以内に出なくてはいけないわけです。
Why do they do that?
なぜですか?
So that these riots will not, permeate or spread to other cities.
この、それは、その、ある、都市で起こったですね、暴動が他の場所に飛び火しない、飛び火するのを防ぐためなんですね。
In America, out of nowhere, they are building a big camps with many, many prison cells.
アメリカでも今現在いろんな場所でですね、収容所みたいな、この、場所、ものが、施設が作られています。
In empty spaces and empty buildings, they may make a cells, like prison cells.
今現在空なんですけれども、そういったものをあちこちでたくさん作っています。
About two or three hours south from where I live, about three hours down.
だいたい私が住んでいるところから3時間ぐらい南に行きますと、
People find about 1 million caskets for dead body. 1 million caskets.
この遺体をですね入れる棺桶、100万ぐらい置かれているところがあります。
Why?
なぜですか?
It's not made by wood or steel, but it's all plastic.
木で作られたものでもなくて、プラスチック製でもなくて、金属製でもなくて、プラスチック製なんですね、この棺桶というのが。
Stacked up like 1 million in huge fields.
それがもう広大な場所にですね、いっぱい積まれています。100万個ぐらい。
What are they doing?
何をしてるんですか?
Government knows.The near future,
there will be tremendous problem, like natural disasters or riots or some kind, many, many people will die.
近い将来、自然災害、あるいは暴動、あるいは内戦とか、そういった事態においてですね、大勢の死者が、犠牲者が出るということはアメリカ政府は予期しているんです。
So、they are preparing.
その備えをしているんです。
I'm not trying to scare anyone.
これ怖がらせるために言ってるんじゃないんです。
Fear will never, help you to come closer to Jesus Christ.
恐怖心によってですね、イエス様に近づくことは私たちできません。
I just want to tell you what is taking place in the world.
今現在世界で実際に起こっていることを皆さんに申し上げているだけです。そして皆さんには、時が短いと、本当に短いということを知っていただきたいんです。
Let's talk about stock market.
株式市場についてお話ししましょう。
It went very sharply, went down very sharply.
本当にぐんとですね、最近下がりました、株価が。
Okay, this is the, graphOf the stock market crash in 1929.
これが1929年に起こった株の暴落を表したグラフです。
And the stock market was soaring, go up and high and high and higher and higher, and then it's when coming down, it came down so sharply.
どんどんどんどんどんどん、あの株価上がっていって、それからぐんと下がって落ちて落ちて落ちてますよね。
The banks were closed.
その頃銀行がどんどん閉鎖しました。
People could not get the money.
預金を下ろすことができなくなりました。
It happened recently.
最近起こったことは、
Look at this, stock market rally in recent years. Look at this.
最近起こったこの株式市場のですね、表したグラフですけれども、
Is that exactly same?
似たような状況で、ではないでしょうか。
When the Great Depression happened?
この1929年のですね、大恐慌と似たような状況です。
We are repeating the same history.
歴史を繰り返しているにすぎません。
Okay, since 1928, look at this, the pattern of the rising of the stock market.
1928年以降のですね、株の、状況を表したグラフですけれども。
So this is a repetition of the Great Depression.
まさしく、大恐慌の歴史を繰り返していると言えます。
Many economists are saying that we are already in the Great Depression.
この私たちも今すでに恐慌の時代に、大恐慌の時代に、段階に入っていると言っている経済学者も少なくありません。
Oh, bailout policy problem in 2009 and 2010.
2009年と2010年における救済措置法の問題。
Government began to print money and give out.
その場しのぎでですね、政府がですね、どんどん紙幣を印刷して、どんどん、ばらまいたわけです。
In order to stimulate the economy.
経済を刺激するために。
Oh, it failed tremendously.
しかし、失敗しました。大失敗でした。
Okay, recently, BRICS country, which means Britain, Brazil, Russia, India, China, and South America.
BRICS という国々。これはブラジル、What is R?
R is Russia.
Okay. ブラジル、ロシア、インド、
China.
中国、
and South America.
South America?
South Africa.
南アフリカ。これらの国で構成されているわけです。組織ですけれども。
These countries got together and then they decided that we should not take American dollars when we trade.
これらの国々がですね、もう私たちは、貿易の時にアメリカドルを使わないと宣言しました。
Even Iran and Iraq and Venezuela refused to accept the dollar for oil.
イランとイラク、ベネズエラも石油販売の際のドルの支払い受付を拒否しました。
And I'll tell you, this is huge problem.
これは大問題であります。
Okay, I don't think we have time to really talk about these things. But, you know,We know that 5.67 million houses are filed for foreclosures now. After 2008, this year, this many houses filed for bankruptcy again.
2008年以降ですね、5番のところですけれども、567万戸の アメリカ中の家がですね、低位統計実行の申請をしているというわけです。
United States government credit rating is going down.
米国の信用格付けはどんどん落ちてきています。
And look at this chart.